ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
あ、どうもよろしく。あ、今日もあるよな、元気やな、はい、君、はい、どないしたんやもん、10月になって。
10月になって衣替えをしたので。
あ、衣替えした、はい、あ、そうやな、衣変わってるな。
変わりました。
何から変わったんか分からへんねんけど。
ちょっと秋仕様にして。
秋仕様やな。あ、それはそれは。
10月になったんですね。
女性の衣替えはええな。
あ、そうです
ね。おっさんの衣、ね、この頃なんか知らんけど、何やったっけ、クール水とかなんか書いてるやん。
ね、
あれね、はい、あれクール水じゃないと思うよ。ただのね、怠惰、はい、怠け。どうでもええみたいな、
まあ、ちょっとそうはそうかなっていうところもありますけどね、
うん、僕なんかはもうクライアント行く時はもう必ずネクタイですから、
真夏で
も、もちろん、
まあ、そうですよね、はい、
もちろんです、
真夏の。でもだんだん猛暑がひどくなってくるので、それでやっぱり、
いや、それはね、
精神力で、
精神力でね、まずね、毛穴をギュッて締めなあかんねんや。
なるほど、
汗出てくるから、
はい、
うん、まあそんなことやってもあんまりや聞かへんとは思うねんけど、ほら見てみ、洋和会の時だって僕洋和会ネクタイなしで行ったことないよ。
そうですよね、
おそらくいっぱいネクタイなしとかね、なんかもしもしここ会議を間違われたんちゃいますかみたいな人もおるもんな、
はい、
時々、
はい、いや、まあカジュアルな格好でね来ていただいていいんですけどもね、
うん、はい、カジュアルはええねんけど、おしゃれで欲しいね、
おしゃれで来てほしいですね、
はい、よろしくね、
はいはい、そんな大阪洋和会が、
そうやんか、
10月っていうことは、
大阪人のおしゃれはちょっとなおしゃれにならんとかあんねんけどな、
ぜひおしゃれにしてきてください。
あ、そうですね、はい、皆さん大阪人楽しみにしてるで、
はい、大阪以外の方もですね、ぜひ斉藤先生のトークが聞きたい方、先生の著書にサインがいただきたい方大阪なので、もう大阪の皆さんとロジカルな先生の大阪弁を聞きたい方も、
だって大阪人とロジカルって会えへんねんけどない
えいえ、ロジカルな大阪弁を学びたい方もぜひぜひ、まあ、
よう分からへんけどな、
はい、おしゃれして来ていただきたいなと、
うん、そうやな、はい、大阪おもろいよ、なんか知らんけど、みんなな、
面白いですよね、うん、はい、はい、10月26日土曜日で、
はい
はい、場所ももう一度申し上げておきます、ね、うん、北区堂島のアメリというところ、
アメリね、はい、アメリさん、
はい、はい、おしゃれなところですよね、
うん、いや知りません、それまだ見てんねん、まあ、
写真で見る限りは
すごい、うん、おしゃれ、それは楽しみやね、大阪におしゃれなとこってな、まあ、時々あるんやけどね、
はい、うん、おしゃれなとこですので、皆さんおしゃれをしてきてください
、はい、そう、いいね、
はい、ではですね先生、まだ早速なんですが、はい、今日10月9日は何の日でしょうか。今日は簡単かと思います。
体育の日、いや違うか、
違います
ね、あ、ちゃうか、あ、わかった、トークの日、
あ、お、そう、
豆腐の日、違うな、東急109か、
東急の日と塾の日、さらにトラックの日、
書くなんかそのレベル
か、そうですね、トークの日がないのはなぜだかわからないですけど、うん、ね、なぜだか、
いや英語で言うか分かれへん人が多いから、
あ、そう、そうですよね、うん、じゃあ渋く銃を銅と呼んで、球を具に濁って道具の日、
道具の日、
はい、
それもあるの、
それもあるそうなんですね、今日は多いですね、
なるほど、はい、でもそれね、いいねんけど、はい、日にち決めんのは、はい、そこでなんかちゃんとしたイベントを開催されてるもんかな、
どうなんでしょうね、あ、イベントといえば岐阜県高山市の秋の高山祭であるそうです、
はい、あのね、急にね、急にね今10月9日の話してんちゃうの、
はい、
あ、今日は
そうですね、
あ、なんやお祭りやってんねん、
はい、お祭りの日
だそうです、あ、そうですか、
秋だとね、お祭りも多いですしね、まあ、
それはええこっちゃな、
はい、はい、うん、たまには息抜きをしながら、
いいね、
お勉強の秋も
いいね、
いただきたいと思います。
いいですね、
はい、今日もじゃあ元気にやっていきましょう、
はいはい、よろしくね、
よろしくお願いいたします、はい。今回もゲストをお迎えしております。
素晴らしいね、はい、僕ゲスト好きやで、
ね、はい、うん、今回もですね、前回同様ミミミティ大学院の卒業生 US10 の中村さんです、
う
ん、
US10
US10
いいね、あの US10 だよ、
はい、US10 はなかなかね個性的な方
が、ひょっとしてさ、あなたと初めて会ったのも、はい、君は US もっと前じゃん、
もっと前ですね、
でも US10 の、はい、なんか夜の集まりかなんかで会ったのが初めじゃなかった、
はい、いやそんなはずは
言わない、そりゃそうだ、当たり前やな、
ちょっと前の木なんで US10 の会には行かないので、
行ってない、
行ってないはずです、はい、
あそう、
はい、うん、はい、そういうわけで、はい、
まあいいな、
はい、US10 の、はい、リーダーではないですけれどもトップでいらっしゃる中村さんです。
トップって何や、
あれ違いましたっけ、
あ、一番正規席よかった、はい、すごいな、
すごいですねあの聞いてる皆さんを目指してくださいねっていうことで、うん、はい、では中村さんに早速自己紹介をお願いします。
ぜひぜひ、
はい、
こんばんは、中村です、はい、斉藤先生よろしくお願いします、
よろしくお願い
いたします。
とですね、僕はあの斉藤先生とお会いしたのは、はい、多分3年か4年ぐらい前でして、あの一方的にあの、はい、ウェブの映像で、はい、あの問題解決力トレーニングプログラムっていうやつを大学院に入る前に撮りまして、
はい、
えらっ、えらい、大学院に入る前なんですね。
でそれを撮って懇親会も行って、斉藤先生となんか銀座かどっかでその時初めてお会いして、
それかな、
ですかね、はい、でそれが2009年くらいですかね、
ああなるほど、あそうですか、はい、それはどうもどうも、
なるほど、
はい、それがあまりに素晴らしかったので、
うわ、
まあ、そのまま大学院に入りました。
それでトップかいな、
やっぱこう
大したもんやな、
はい、お話聞くと嬉しいですよね、
いやすごいね、そういう人っているんだね世の中に。あ
でも結構ね多いですよね、
天は二物も三物も細菌与えるって聞いてんねんけどさ、はい、なんかなあ、
ね、いや、はい、
あの前回の上田さんもそうやねんけど、はい、今回の中村さんもそうやねんけどさ、みんなかっこええやん、
かっこよく
なあ、
はい、賢く、
普通これでなトップで超ブサイクやったらな、ほらやっぱり神様平等やんけみたいなこと言うのに、
はい、そうですね、
もうかっこええな、
斉藤先生いつも僕のことブサイクだって言うんです。
いや言うてへん、
ラジオだと急に
何を言うてますねんやんなことありませんよ、
そんなことないです、ね、
うん、全然もうみんな見たら感動するよな、
なるほど、洋和会にもですね来ていただきましたもんね、
う、は
い、
うん、もう洋和会の主要メンバーですよ、
はい、うん、プレゼンをしていただいたことがあり
ましたよね、
ありましたね、
ありましたよね、
ありました、
はい、ほら見てみ、だから本当はねもう洋和会もラジオもだいぶ経ってるやん、
はい、
もっと前に来ててもおかしくないのに、
そうですよね、
誰も呼べへんかったわけやな、
呼んだんですけどお忙しかった、
あそういうことなんや、
はい、
そ, うね、そういうことにしておきましょう、
はい、ああそうか、
しときましょう、
ああそうか、
私に会いたくなかったのか、
いいそれはないよだってみんなユッキーちゃんに会いたいっていう人いっぱいだもん、
とんでもない、斉藤先生にはお会いして、
いやいや俺に会いたいなんて誰も思ってへんでみたいなことをちょっとだけ言うてみたい、
はい、いやいや挟みつつ、では早速質問、はいはい、
あそうですね、
はい、
早いな君今日、
あ、
うん、あそんなもんやな、そろそろ、はい、
いいですか、ちょっと斉藤先生と私というテーマでいきますか、
は
い、
す
ね、
うん、
私、
いやトップの人、はい、あんまり難しいこと言うとあかんで、はい、
はい、
斉藤先生と私です
か、どちらでも、はい、
ですね、はい、じゃ絡めながら、
はい、絡めながら、
さすがですね、
さすがやね、
はい、
もともとですね僕問題解決力トレーニングプログラムを4年前に取ったのは、うん、あのコンサルタントになろうと思ってたから
だったんです、あ
なるほど、
すっげー、はい、
で当時僕製薬会社で研究職で働いてたから何にも知らなかったので、これはまずいと思ってネットで検索したら斉藤先生の講座が出てきて、
これは
いいわと思って、
いい
で取って、
うん、
でそれのおかげあって僕コンサルタントになって今、仕事できてるんで、
これはすごいよ、
はい、
斉藤先生のおかげで今が、
いやそれで偉なったかであかんねんやとか言ったら、あらあらみたいな、それはじゃあやっぱりアドバンスコース取ってないからじゃあかん
ねんまだ3年です
か、あそうやね、
そうです、
でもね、コンサルタントになりたいという方ね、いっぱいいらっしゃるんですけどね。
いや、はい、いや、BBT にもいっぱいおられるね、はい、うん、はい、そう、それはまあ彼のようにね、はい、大手のコンサルティング会社行くということもすごいけども、はい、企業の中でね、そのコンサルタント的役割を担えるようになれる人もたくさん出てきてるから ね、 そ、 ね、はい、それは素晴らしいことだと思うかな。
そうですね、うん、コンサルタントに限らずなんですけど、はい、最初社会人って一人の選手として能力を高めていくっていうのが最初すごいゴールになると思うんですけど、
うんうんうん、そうそうそうそう、
まあ、だんだん僕もコンサルタントとして3年目ぐらいになってくると、うん、まあ、後輩とか 3,4 人とかチーム作って、うん、一つのチームとしてパフォーマンスを出していくみたいな、
いい、
まあ、ちょっと偉くなる
わ
けです。
かっこいいね。
でそうすると、うん、こう僕がいくら頑張って勉強しようと、うん、あんまりチームのパフォーマンスには関係なくて、うん、なんかちょっと違う立場から、うん、こうなんか後輩を意欲を引き出すとか能力を引き出すとかしないと、うん、チーム全体のパフォーマンス上がってこないって、うん、まあ、ことになっ なってちょっと役割が変わってきてるんです
ね。あ、そうだね。
多分斉藤先生はもう30年ぐらいコンサルティングを終えられているので、もうずっとこういろんな方を率いた経験があると思うので、まあいろいろこう人によって当然得意なとことかどうかある中で、どうやってチームとして一定のクオリティを担保して一定の高い質の仕事をしていくか、そのコツみたいなのを3つぐらいにまとめて教えていただけると嬉しい
です。あれ、コツ3つかよ。ね、
30個ぐらいあると思うんですけど。
いやいや、30個あったらそんなまとん、要はなんか言えへんかったらあかんやんけみたいに、
ね、
なあ言うしみたいなな。ほう、これはなかなかね、
コツ3つはちょっと、
いや、コツ3つっていうことよりもね、そもそもそのチームの力を高めるっていうようなことっていうのがすごく面白いよね。ほ、はい、でね、おそらく僕ちょっと今頭の中にあるのはもちろん、昔の会社のことはもう全然覚えてないところもあんねんけど、やっぱり自分の新しい事務所作ってからね、でここのこう、うちのスタッフと一緒にこう仕事するわけやんか、まあこれチームやな。と同時にね、もう一つうちのメンバーだけじゃなくて、これはまあ前の会社の時もそうやねんけど、クライアントのチームメンバーを入れ込んで、それでもちろんクライアントのチームっていうことで分け隔てしてるわけじゃなくて、俺らと同じチームにこうやってるわけで、その時のね、おそらく俺基本っていうのは本当はチームやねんから、まずそいつらと気が合うか合えへんかってすごく大事じゃん、ね、とするとほんならその考え方から言ったら、メンバー選ぶときにね、気に入ったやつ選ばせてくれってなんだけど、そんなことで普通起こりへんやんか、はい、とするとね、何が大事かっていうとね、おそらく僕の行動を振り返ってみると、ともかく人を大事にしてるっていうのはこれ確実にあるのね。だからそれは自分のうちのスタッフっていうのはもちろん俺が選んで入れるし、
はい、
で大体うちの新卒の子をこう取ってたんやけども、インターンで何ヶ月か一緒にやって、これはええわと思って取るから、基本的にうちの人間に対してはかなりこう、お互いにお気に入りっていうことがこうあるわけな。でチームメンバーに関してはもちろんこっち側から、これは名古屋さんとこもそうやと思うねんけど、結局要望として出す、こういう人にしてくださいねみたいなところでかなりこう絞り込むわけな。優秀やとかさ、
はい、
あるいはこのなんか知らんけど文句言うやつあかんぞとかね、でできへんことの理由いっぱい言うやつあかんぞとかね、なんかそういう要件は出すねんけども、結局はその時に彼らもこう身構えてるところを、いや俺たち一緒のチームやんって、だから必ず一番最初に、まあ、世の中でいうアイスブレーキング的なことをこうやって、まあ、俺は大体みんなチームメンバー連れてね、最初のデイワンっていうのがものすごく重要 でそれは単にその飲み会だけやるということよりも、僕が何のためにこの会社に来たんやろうっていうことを含めて、それは結局この会社を変えるために来たんであって、格好の、提案というかプレゼンテーションをやるためにね来たんじゃねえぞみたいな、要するに俺がどういう意識で取り組んでんねんやろうっていうようなことをこう理解してもらう。だから結局は自分のチームメンバーが これは大事やぞ、そんな相手の人見て、あこの人やったらええかも分かれへんよねっていう、そのいわゆるやっぱりベクトル合わせっていうのがやっぱりすごく大事やっていうことが、これ一つ目があると思うのね。で俺二つ目っていうのは、僕はだいたいその作業の進め方っていうのも最初にだいたいこう話をしちゃうんですね。で今、まあ、僕なんかコンサルティングやるときっていうのはだいたい4ヶ月のスパンで組むんですよ。でこれは本当は3ヶ月のかめへんねんけど、3ヶ月分を4ヶ月に伸ばすとちょっと楽になるでしょ。でその代わり3ヶ月分の本来は費用で済むものを4ヶ月にしてるから、3ヶ月やるのも4ヶ月やるのも費用は結構同じに設定したりするわけね。で僕はチームメンバー集めた時に、俺はこの4ヶ月どういう風なスケジュールでやっていくかっていう話をこうするわけ。つまりみんなにその仕事をどう進めるのかっていうことを前もって知ってもらってる。で僕が最初にこう言うてるのは、1ヶ月目終わった頃にはもう仮説は作ってるぞと、ね、ほんならみんな、問題の本質が1ヶ月で大体分かるみたいなことになってくるんですけど、いやおそらくきっとこうなんだろうねっていうようなことは出すんやと。ということは4週間しかあれへんねんから、それでそのうちの3週間っていうのは基本的に質問力の話じゃないんだけど、前回質問っていう話あったんやけど ね、はい、要するにインタビュー、つまりは質問するところにすごくエネルギー使うんやと。それで片っぽの1週間の間に無理難題言えへんから、ともかく会社の業績がの変化がよく分かるような数字とか、から転がってる、すでにこんなこと転がってまんねんみたいな数字をできるだけチャートを書きまくれみたいな。でうちのスタッフはチャートを書きまくり大得意やから、で基本的にビジュアル化されたものがあって、はい、人の話、それも社内だけじゃなくてお客さんの話とか代理店さんの話とかで、僕らのそうやな、だからクライアント先にいるお客さん、それから代理店とか、時には競争相手にも話を聞きに行ったりしながら、だいたい1ヶ月できっとこんなことちゃうかっていうところを決めるぞと。でその後の1ヶ月でそのエビデンスを集めると、ね、仮説を証明するためにエビデンスをちゃんと集める。そうすると2ヶ月の段階で、要するに中間発表の時にこれが本質的な問題やと、これがあるからお宅の会社飽きまへんねんみたいなことを言うて、で問題の本質が出てるねんから裏返し的な取り組みをまずやろうと。でこれはまあその会社のレベルに応じてね、はい、裏返しだけでいいのか、あるいは実力があるんやったらさらに大きく成果を出すためのね、売り上げを上げる機会というものをこう見つけ出そうみたいな、そこまで2ヶ月目でいけるねんと。で方向性が決まると、大事なことは4ヶ月目の4ヶ月プラス1日でみんな、つまり1日ってのは翌日に、最終プレゼン終わって翌日にみんな何したらええかまで落とし込めるように、プログラムを具体化して、それでそれこそ営業の、例えば東北支店のこの営業チームはこういうことをやらなあかんぞみたいなのも落とし込むところまでやるよと、そういう絵を最初に喋ってるんですよ。そうするとね、みんなやっぱりものすごく不安になるわけやな、こんなあんまり進めへんかったらどないなんの、これあかんかったら俺らまで非難されるぞみたいにね、クライアント年長思うから、だいたいそういう風な全体をこう示してるっていう、これ二つ目や。三つ目がね、実はこれひょっとすると、まあ、前の会社の時もあったのか分からんけどね、片っぽでは厳しくて片っぽでは優しい面っていうのが俺両方持ってるんですよ。でうちの連中なんかに言わせるとね、ものすごくこう厳しい、怖いっていうね、前の会社の時もそういうことあったんやけどね、と同時にやっぱり優しいんですよ。まあ大事にするところが来るのか分からへんけどね、まあみんなでご飯食べるとかそういうことじゃなくてね、僕が チームをうまくやる方法の一つの中にってことで具体的な言い方してるところあるんやけども、ね、はい、チームメンバー含めてクライアントチームメンバー含めてね、うまくいかないことって必ず出てくるじゃん、はい、ね、それを相手の責任にはしないっていうやつなんです。つまり僕はそれはお前ら半分責任あると、でも半分の責任は俺にあんねんっていうね、だから俺がもうちょっとこういうふうにすればよかったのかなみたいな。そうするとみんな普通ね、失敗するとボロクソにこうやられると思うねんけど、俺は半分はお前だから逆にね、なんでそれうまくいかなかったんやろうって、なんでこんなこと起こっちゃったのかっていうのちょっとな、まあざっくばらんに話してみようやみたいな。だから逆に言うと自分の責任やって半分自分の責任あると思うようになるとね、いろんなことにそのチャレンジしようと、ね、普通やったらなんかこの野郎みたいなのを思ってね、もうこいつと話もしたくねえみたいになっていくと、いわゆるそのイシュー、こういう起こった問題に対していわゆる正面から取り組むということをやらなくなることと一緒やから、とするとね、それは傍から見てるとなんかこんなね、俺どんくさいことやってもう結局リーダーは知らんふりしてね、もう怒った方が俺スッとするのにみたいな、なんかそういうこうモヤモヤしたもんなるやん。だからそうじゃなくてね、やっぱりそれをチャレンジする、つまりそのチャレンジっていうのはどういうところがやっぱりうまくいかなかったんやから、その失敗することはようあんねんけど、まあ2回目3回目はないようにしようということですね。まあそういうその姿勢なんかな。だからやっぱり仕事の仕方に対して起こるべきとこは起こる、それでチャレンジすべきとこはこう一緒にチャレンジしようとかな、そういうやり方を割とやってるね俺、うん、だからチームメンバー、クライアントのチーム、まあうちの連中っていうのは割と普段一緒にやってるもんやから、俺の考えてることよう分かってるんだけど、クライアントのチームはなかなか分かれへんやん。でもそういうのがあるとね、ほんまに信頼してくれるっていうのかな、みんなほんまに今でもね、それこそ 5,6 年前プロジェクト終わってようがね、連絡してきてみんなチームメンバー会いたい言ってますから、あそうか、女はだな、機会見つけてみんなで会おうかとかね、そういうことって結構起こるようになったよね、うん、だからなんか今最初からこの3つっていうことでいう言い方ではなかったんやけれども、ただ一個ずつこう喋っていくと、そこにはやっぱり順序付けがちゃんとされてんねんなと思うね、はい、やるじゃんみたいな、な、それで言うたらあかんねん、ほんでこれちょっと大阪人的なもんがな、時々ポロってこうな出てくね、実はこれね照れ隠しですね、
そうですね、私が突っ込まなきゃいけない、
いや、そうやな、やるじゃんって、ね、まあ、いやまあな、言うてくれへんからな、そうなんか俺ほんなあれみたいに、まあってなことやねんけど、どうやろうね、
いやそう思います、ね、
あ、ほんまかい、
人として信頼されるみたいなところが、うん、チーム内でも
結局それはそうやと思うわな、うん、でこれやっぱりね、年取れば取るほどね、その辺はすごくこう意識するようになってきたよね、うん、
だんだんね、自分で手を動かせれば逆にできるのに、うん、人を動かす方が大変ですから、ね、
それでな、はい、僕は例えば組織の中にね、まあ大きなコンサルティング会社やったら上下って必ずあるじゃない、上下関係って、はい、もちろんそれは僕は上下っていう呼び方はしないでね、これは役割とか責任の違いやっていうことを言うわけやな。で僕は小さな事務所にいるからね、要するに俺にとってみたらみんな仲間じゃん、はい、つまりお前らこれやれって俺はここの美味しいところ取りするねんっていうことをやるとねあかんわけや、うん、せやから僕はチームワークが成り立つっていうのはチームリーダーが一番しんどいことをやらんとついてけへんっていうね、うん、せやから僕は要はうちの連中なんかいうのはひょっとしたら一番働いてんのは俺かもとか言うよね、つまりなんか知らんけど朝早うなんかじいさんみたいにさ朝早起きてな、それでまあ夜はでひょっとしたらみんなの方も働いてるんちゃうかなと思うんですよ、俺は大体もう6時とか7時ぐらいに、よしみんなご飯食べに行こうって、みんな晩ご飯食べに行って、で俺は大体ビール飲んでっからさ ほいで俺も先帰るぞとか言うて、どうもあれからみんな事務所に戻ってきて仕事してるみたいやけどね、はい、でもそんなことみんな言えへんし、でもなんかな、はい、結構俺一生懸命仕事してるしみたいな、
はい、朝早いですね、うん、はい、
なんか朝早いのが仕事してるみたいなことになると、なんか僕なんかあれだな、
とんでもない、
まあ、そうやな、はい、はい、うん、俺にちょっと優しいしてくれなあかんね、
はい、うん、でもチームリーダーが一番しんどいことをするっていうのはあってい
う、うん、いやそれはそうだよ、それやってる限りはね、だから社長でな楽し始めたやつはもう嫌になってまうねん、もう、
確かに、うん、
だからやっぱり一生懸命ね、ものすごく苦労しながら、ただな、おいらはやっぱり問題解決を習ってるもんやから、無駄打ちをしなくなってるよね、成功確率の高い取り組みだけをこう一生懸命やっていこうとするから、だからそんなね、そりゃしんどうても、な昔のようにね、ボロクソをただ闇雲にな、なんかこんなに徹夜してみたいな、そんなことってやれへんもん、もう全然、だから最初にそれこそ仮説を作った時点でね、もう道を決めてるわけよ、これで行こうって、それ途中でおかしなことで言ったらそこでロジックを修正するわけやから、これあれはね、やっぱりコンサルティングやってる人は仮説をともかく早いこと作るっていうのがもうものすごく重要やな、でそこで漏れを作ったらあかんっていうやつや、でロジックが分かってるとその漏れに気がつくから、だから割とセーフなんだけどね、これが問題解決習ってない人がただカッコだけつけて仮説作ったりすると必ず漏れてくるのね、でそれはそういうことをやってる人のやつをこう聞いてるとね、プレゼン聞いてるとね、あかんと、お前こういうこと外れてるじゃんけって、えーみたいな、あ確かにって、
あ、うん、ということなんですね、そうやね、はい、うん、
そういうことで、だからまあぜひね、そりゃチーム作りっていうのは、はい、これはほんまに一人ではねもう無理だよね今は、だからチームが協力になればいい仕事はやっぱりできるようになると思うな、はい、だからいいチームを集めるっていうのはやっぱり一番いいですよ、
はい、うん、はい、いかがでしたでしょうか、
大変参考になります、
はい、チーム力を上げて、うん、もっともっといい仕事をしていただきたいですね、はい、はい、うん、
だね、
はい、では今日もありがとうございました、
いえいえ、どういたしまして、
はい、中村さんもありがとうございました、
中村さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
どうも。
洋和チャイラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう、お相手は斉藤圭一先生と私ゆっきーでした。